毎度おなじみ、今更ながらに90年代を解雇するラジオ、おいさおいさでだしラジオでございますが、
はいはい、
どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
はい、最近どうですか。
あ、最近ですか。はい、最近は、まあ、あの、席を入れました。入籍ってやつですね。
マジっすか。何月何日っすか。
5月5日にですね。
ああ、午後のイケイケの日ですね。
子供の日ですね。
ああ、子供の日、
子供の日に大人の階段登ったっていうことでね。
ちょっと、いやらしいですね。
やらしくない
よ。やらしくないね。
やらしくないよ。
健全ですよね。
健全ですよ。
はい。またなんで5月5日にしたり。
ああ、まあ、覚えやすい日がいいなっていうだけなんですけど。
ああ、なるほどね。まあ、午後ということでね。
ついに年貢を納めましたよ。
ああ、いや。まあ
ちょうど30のね、節目の年でもあり。
そうね。
まあ。
これからは既婚者として生きていくわけでございますね。
そうですね。
いや
まあもう、既婚者としてはもう先輩ですから、年間はね、随分。
ねえ。まあ、そうなんですけど、なんか、その、席を入れて生活とか変わりました？
まあ、一切変わりはないですね。
前から一緒に住んでた？
そう、3月からもう一緒に住んでたんでね、うんまあ、これで言って変わったことは生活に変わりはないですけど、まあでも、やっぱり感慨深いものがありましたよ。この放送を聞いてる方ならお分かりかもしれないですけど、
はい
まあ、その過去のね、10代の頃の自分からしてみたらっていうことなんですけど、その、
そうね、もう、
ね、女性のこう女の字もないような。
二人とも一切出てきてない
ですね。出てこないでしょ。この番組ね、90年から始まって、今回でも97年ですよ。
うん、
もう一切
盛り上がりがない、
ね。女性関係の盛り上がり一切ないじゃないですか。
そうですね。
そんな、ねえ、だからその当時の自分からしたら自分が将来結婚とかできるのかっていうとてもできるとは思ってなかったですから、
あ、
うん、その頃から考えると本当に感慨深いですよ。俺もできたっていうね。
俺でもできこんな僕でも
いや逆にその90年代とかの10代の頃の自分に大丈夫だよと
肩をこむっと
心配すんなと
大丈夫
大丈夫って言ってやりたいですね。
うん、
ね、まあそんな感じでございますよ。はい、
ね、本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあそんな感じでね、はい、非常にめでたい話でございまして、
ありがとうございます。
ですが、です前回ですね、このラジオの最後の方で、
はい、
まあ、コメントください。
メ
ールください。
リアクションが全くないと。
そうですね、本当にこれまでですね、我が斎藤なんですけど、はい、コメントが俺の友達がとりあえず書いてみましたっていう一言だけだったっていう恐ろしい
感覚の状態。とりあえず書いてみたって感じのね、感じの
それはそれで嬉しいんですけど。
それでもちろんありがたいですけど。
もうちょっとなんか欲しいなっていう、ね、ところがありましてですね。
本当にびっくりするぐらいリアクションない番組ですからね。
そうですね。で、まあ、断末魔の叫び声で呼びかけてみたところ、なんと、
はい、
コメントが一つ。
はい、
メールが一つ
ありがとうございます、
いただくことができました、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、こうやってねメールを紹介するってなんかラジオっぽいじゃないですか、
ね
ね、
こういうことがやりたかった
ですよ、やりたかったね、
本当に
ね、
嬉しいですね、
本当に大事にします、ちょっとリアクションをね、
は
い、というわけでですね、じゃあいただいたコメント、もうちょっとサイト上では返事を返したりとかしてるんですけれども、まあ、こちらのラジオの方でもご紹介させていただいてね、
はい、
はい、ということで、私読みますね、
あ、お願いします。はい。
妻さん、四万十川さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく、だしラジオを配置をさせていただいています。
ありがとうございます。
29歳のレイディーです。
レイディー。
レイディーね。うん、お二人の重なるようで重なっていない音楽の好みの話や、気だるいようで閉まっているような会話のバランスの妙というか、そんなところが面白いなぁと思いながら聞いていますと。
あ、
うん、まあ、全然重なってないですよね。
そうですね。
音楽の趣味ね。
すごいですね。
ほんとね。はい。先日最新回を聞いた翌日のことなんですが、母と会話していた時、母の口から箇所がなくてごめんなという言葉が出てきました。あまりの驚きにその通りと返せなかったことが残念です。
おたけんの
そうです、ね、
バディの話ですね。
ですね。まあ、じゃあここで我々が代わりに言っといてあげますんで。では、せーの。その通り。せーのじゃないね、これね。
ちょっとタイミング合わなくて
すいません。解消がなくてごめんな。その通り。その通り。もう全然。
グダグダですね。
グダグダですね。はい。はい。ということでございまして、97年に取り上げてほしいこと。としましてですね、音楽ももちろんですが、映画やベストセラーなどにまつわるトークがあれば聞いてみたいです、ということですね。グラビア関係は個人的にはまあいいかなと思ったりもします。すいません。
なるほど。
はい。ではこれからも頑張ってください。90年代が終わった後の展開も楽しみです、ということでございますが、ありがとうございます。まあ、グラビア関係は個人的にはまあっていうね、うん、女性はそう思って、でしょうね、多分 ね、
ね。
がっかりおっぱいとか言ってると、やっぱり、なんだよ、こいつら。何様だよって思われてるんじゃないかなと。
確かに。
いうところもありますが。
ありますが。
まあ、それが高校生であり。
そうだよね。
ねえ。
10代のね、10代の男を語るにあたっては避けて通れない部分でもありますからね。
そうですね。そこはちょっと我慢してください。というところで。今回もちょっと出てきたりとかします
ので、ね。ご容赦いただいて、ければと。
はい。で、まあ。
映画やベストセラーなどにまつわるトークがあればっていうことなんで、はい、ね、せっかくですからちょっと、
そうですね。
ね、97年の、はい、映画、そしてベストセラーについてということで、
うん、
ちょっといろいろ見てみたんですけど、ね、97年の映画、
はい、
一番でかいのは、
うん、
まあ、やっぱりタイタニックなんですよね。
ああ、タイタニックね。
タイタニックなんですけど、あ、まあ、我々タイタニック、ね、
見たことないん
です、ね。見たことない、ね。
なんか2002年ぐらいに実家帰ったら、うんうん、なんか親がタイタニックの DVD を買って、
あ、うちも買ってた。
今更買ってたっていうのをすごいびっくりした覚えが。
2002年はすごいね。うちは結構すぐ買ってましたね。うん、
すごいびっくりしました、あれは。
あ
ーうん、って今って
何があったんだろうね。
わかんないですね。
2002年に。
うん、
そういうことで、ちょっとタイタニックは難しいということで、邦、
うん、
画の方でね、
うん
97年といえば、
はい
宮崎駿監督作品、もののけ姫。
もののけ姫ね。
もののけ姫。
うん、
見ました？
見ましたね。当時
見たよ、ね、
映画館で見ました。
結構、久しぶり、ちょっと間が空いて、
そうだね。
宮崎駿久々の、ね、監督作品みたいな感じで。もののけ姫はね、まあ、当時映画館で見たんですけど、
はい
結構やりたい放題やってる作品ですよね。
そうですね、
うん。なんかこう、最後の方とかさ、
うん、
もうよくわかんないことになるじゃないですか。
もう何が何だから。
こう首をこうガチョーンって切り落とされて、こう中からうにょうにょした状態がブォーってこう。
おなじみのね、黒いコールタールみたいな、
そうそうそう
ドロリとしたものね。
ドロリとした液状のものがブォーって広がってぐちょーみたいなさ、
ねえ、俺はもう
あれは、ね、
昔から思ってるんですけど、本当に宮崎駿は子供の頃に、
うん、
なんかコールタールの海とかにこう蹴落とされて溺れた経験があるんじゃないかっていう思うぐらい、
うん、
今回のポニョでもそうだし、あと千と千尋でもそうだし、絶対黒くてゴニョゴニョしてモニョモニョしたドロドロのやつが迫ってきたりとかするよね。
するね。
うん。
これをね、かなりやっぱりやりたいようにやってるなって、
うん、
ちょっと前に見返して思ったんですけど、
はい、
まあ、でもそれでもすごい大人気だったじゃないですか。
そうっすね。
お客さん入って
結構重いテーマだったよね。子供が見てもなんか多分ピンとこないような、
うん
うん、だってテーマが生きろでしょ。
そう、
ね、生きろだからね、うん、
で多分ね、なんか結構もののけ姫で、
うん、
で、ああいう結構やりたいようにやって、
うん、
その後の作品次第では、宮崎駿のこう人気っていうのはもうそのまま、よくわかんないみたいな感じで思ってた可能性もあると思うんだけど、
うん、
その後が、その後は千と千尋
だった
よね。ね、
うん
うん、千と千尋は結構やっぱり一般性のある
話
だった
ん
です
よ。そうね、ポップな。まあでも、ね、娘は。
ドロドロ
風呂に沈めてっていう話だけど。
あるんだけど、 娘を風呂屋で働かせるっていう、まあ、
で、お父さんお母さん助けろ。
ありつつも、そういうエグさありつつも、でも、結構ストーリー的にも、
うん、
エグやりたいことやりつつも、こう、ギリギリ、
そうね、
ポップな枠に入ってるじゃないですか。
ってるね。
それがあったから、
なんとかね。
人気を持ちこたえたっていうかね。
うん。
まあ、そのハウルの動く城も結構。
あれはひどかったからね。
結構ひどいよね。
ストーリーの破綻具合がもう、すごくすぎて。
何がどうなってるのか
全然意味がわかんない。
そうそうね。そこでまた一旦落ちるけど、まあ、ポニョもストーリーは完全に。
あれももう、いやもうすでに、あの、もののけ姫の段階からストーリーは破綻してるよね、
うん。そうだね。
あれ。千と千尋も完全に破綻してるでしょ、うん、あの、最後とかさ、めちゃめちゃ成長して、なんかお父さんお母さんが豚になってて、どれがお父さんお母さんか当ててみろとか言われるところで、もう当たり前じゃないみたいな感じでお父さんお母さん当てるんだけど、全然何が当たり前なのかわからないっていうね。そういう消化不良を絶対抱えてる
んです。そうだね。いやなんか今もともとの予定としては、こうなんかこうやりたいことやっては持ち直しみたいなこう感じで。で言ってるよねって話をしようと思ったんだけど、
うん、
よく考えると結構破綻しっぱなし
ですよね。しっぱなしですよ。ただテーマというか外面のところがポップなのと、
う
ん、
そうだね。
そうでもないのがこう、うん、行ったり来たりしてる感じかな。あ
そうですね、
うん。やっぱ子供出すとポップなんじゃね。
ああ、まあね。
だってハウルはばあさんでしょ。
はいはいはい、はい。
でポニョと。あの千と千尋は子供の女の子。
もののけ姫はまあ子供というよりはもうちょっと成長してますもんね。
も
うちょっとな
るんだよね。うん、
子供、
幼女、うん、幼女を出せば当たる。
あ、幼女出るとやっぱりちょっとこうやる気も、ね、テンションもやっぱり、早尾先生としてもやっぱりテンション上がって、ちょっと頑張らなきゃな、みたいな。
デッサン書く筆もね、ちょっとうなるぞと。
なるほど、なるほど。そういう結論としてはやっぱり、宮崎駿先生はこう幼女の映画を撮ってくれと撮り続けるべきだと。
そ, ね、その幼女を撮ってる時の方が生き生きしてると。
生き生きしてると、
うん、そういう感じ。
そういう考察が
ですね。
そういう感じですかね。
はい、全然もののけ姫の話が途中から全然書けないことに言っていますが、あとはベストセラーって
言いますね。ベストセラー。これも97年のベストセラーといえば、ね、うん、ちょっと見てみたところ、
はい、
失楽園。
ああのね。
あの。ね、あれですね、
禁断の果実をね食べちゃったりとかしてね、
禁断の
本当に人間の弱いところ
を
ね描いちゃうね、
背徳的なね、
そうです、
タブーというか
犯してしまうという
犯してしまうというね、
本当面白いですよね、あのミルトンの失楽
ミルトンかい、
うん、はい
、はい、
茶番がね、
茶番がね、
我々も茶番ができるぐらいまで成長したということで、いや本当にね、ルシファーとかがね、まだ引っ張るから、ね、読んだことあります？失楽園。
どっちの？
いや、いや渡辺淳一の方
で、ね。どっちもどっちもないですけどね。ど
っ
ちもね、淳一もミルトンも読んでないですけど。
俺は高校の時に、ミルトンの失楽園は、
うん、
一応読んだ覚えがあるんですよ。
そうなんだ。
あの高校の時は。結構洋物の
神湯に始まって、は
い、小説を読んでたんで、まあ、その流れで、まあ、失楽園ぐらい読んどかんといかんだろうと。
すごいね、でもその流れでミルトンっていうのも
あったからなんだけどね。
あ、
うん、でもなんかいろいろ読んでたけどね。
へ、うん、
もう忘れましたけど、ね、大体ね。でも、まあ、ルシファーが追放されて、
うん、
でサタンみたいになって
打天使みたいな、
で天国とこう戦うっていうね、すごい、まあ、壮大なスケールのお話なんですけどね。
なるほど。
はい。渡辺淳一の失楽園は知らないです。
知らないですね、
はい。なんか不倫するんだよね。
川島直美で映画化したやつだよね。
川島直美はテレビじゃない？
あ、テレビだっけ？
黒木瞳が。
ああ、そっか。
映画？どっちかな、まあ、どっちか、どっちもどっち。
川島直美、古谷一行がテレビ
もう組み合わせもよくわかんなくなってきてるけど、うん、まあそんな感じでね、ベストセラーが、
まあ。とりあえず、やるだけやってみました。
はい。
やるだけ。
やってみました。
あの、持てる力を
振り絞りましたね。
結果はこれですけどね。はい。
全然その もさ、もののけ姫も失楽園も、そのもののこと全然話してないよね。
まあまあまあ。
まあ、いいとして、まあ、次回以降も、多少は触れていければなと。
そうですね、
はい。
触れる努力はしていきたいですね。はい。は
い、思います。で、もう一個、メールの方で、いただいております。こちらはちょっと私のサイトの方に来たメールだったりしたんですけど、
はいはい、
ラジオで取り上げてほしいことっていうのも、うん、合わせてコメントいただきましたんで、
はい、
読み上げます、
はい、
ラジオで取り上げてほしいのはそうですね、ジーグレブザード&ワンズ果てしない夢をにおける長島の歌唱についてですかね、ということだそうですね。
はい、
これは1993年の話題なんですけどね。
はいはい、
Being
系アーティスト大集合なんで、
ですね、
1曲。で、フィーチャリングで、
長嶋茂雄。はい。
巨人軍名誉監督。
そうですね。なんか、まあちょっと調べてみると、劇空間プロ野球のテーマソングだったということでね。うん、まあ、なんでフィーチャリング長嶋茂雄なのかというのは、まあ、
フィーチャーってね、何やってるかっていうと、本当に長嶋さんがボーカルでね、うん、歌ってますからね。
そうね。なんて歌ってたっけ、忘れちゃったもん。さっき一通り聞いてみたんですけどね。うん、
少しは忘れましたけど、まあ聞けば一聴してわかる、この声が長嶋茂雄だっていうね。
まあ、3だけに3拍子になってるんですよね。うん、背番号が3だけに。
ああ、3拍子になって
る、なってないです。そういうボケをちょっと。
ボケすいません、ちょっと。
折り混ぜてみようかなと。
ちゃんと拾えなくて申し訳ないですけど。
はい、3だけにね。
3だけにね。
うん、
そんなプログレみたいな展開にはならず、そういう曲調で歌ってましたけど。
結構、あの、男声の長嶋茂雄って感じだった ね。なんか、結構、おーみたいな感じの。
そうですね。
吠えるような声だったね。
あの、ハスキーというか、
うん、
ブルージーなね。
そう、ブルージーだね。
ブルージーだったね。
ブルースだったしね。
そうだね。うん、そうだね。適当に返事しましたけど。いや、でもやっぱり、他にそこまで歌ってるのはさ、
うん、
その、ワンズのボーカルの人とか、
うん、
ザードの坂井泉とかじゃないですか。
そうね。
まあやっぱり、まあ上手いじゃないですか。
そうね。
卒、うん、がないっていうかさ。
確かにね。
その中にこう、急に長嶋さんの声が出てくると、耳を引くよね、
そう。ね、それまでがね、なんだかんだでね、透明感があるんですよ。
ね、
うん。要するになんか長嶋茂雄のところになったところで、うん、なんかシュッとこう、網戸が敷かれたみたいな感じになって。
網戸ね。
虫だらけの網戸がこう。敷かれて、なんかこもったみたいな声、音になって。
レースとかじゃなくて、そうそうそう、あくまでも。
網戸
、ね、掃除してないやつでしょ。
そんな感じになるっていうのはね。
いや、やっぱそこまでは、前半は93年間あるんですよ。
あるね。うん。
93年の、こう、なんていうの。まだ、まあ、バブルは一応、弾けた後とはいえども、うん、
まだまだ景気がいい感じの、
まだまだ景気いいじゃないですか。
うん、
バブルの引きずってる感じの雰囲気やっぱりありますよね。
うん。そうですね。
ボーカル、曲調、アレンジに。
ええ。
そこからでも後半にね、長嶋さんが歌った途端になんかこう、ああ、昭和だと。我々はこうね、戦争に負けたところからこう、
這い
上がってきたんだと。いう思いはやっぱりね、感じざるを得ないですよね。
あ、そうですか。あんま感じなかった。
ちょっと言い過ぎたかもしれないですけど。いや、感じなくもなかったですよ。
あ、
なるほど。
まあ、そんな感じでございました。
はい。
はい、ちなみに B 面は雨に濡れてという曲ですね。
うん、
これは長嶋茂雄は参加しているということだそうでございます。
なるほど。
はい。はい。まあ、そんな感じでですね、メールとコメントをいただきました、お二方、ありがとうございました。
ご満足いただけたかどうか、ちょっと心もとないですが。
心もとないですが。
これに懲りずまたね、
はい、
コメント、ご意見、ご感想いただきたいですね。
そうですね。ご意見、ご感想いただけた方には、抽選で0名様に、
はい、
我々のね、思い出の CD などを差し上げたいなというふうに思っております。
いや、でも、なんか、
プレゼントあげてもいいですかね。差
し上げたいですね。
ああ、そうですね。
90年代に関わる何かを。
ああ、いいじゃないですか、ね。うん。プレゼント企画。
プレゼント企画。
はい。なかなか思いつきですけれども。
うん、
はい。じゃあ、プレゼント本当にします。
します。
厳正な抽選の上、何名様に。
何名かの方に。
ええ。 90年代に関わる何か。
関わる何かを、漠然としたプレゼント企画で、申し訳ないですけどね。
うん、多分ね、CD、中古 CD 屋の店先にある100円コーナーの中から1枚とか、そういう、そういうレベルな感じですか。
わかんないですよ。
わからないということで。
届いてみるまでは。
はい、ヒロミックスの写真集とか。
わー、かもしれないしね。
あーですね。いろいろね。
90年代っぽいものをね、
はい
はい、
差し上げたいと思いますので、はい、ぜひコメントいただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、そんなわけで、じゃあそろそろ本編に入ろうかなというところでございますので、はい、いつも通りやらせていただきます。
はい、
はい、ではおいさおいさでだしラジオ。1997年ということでございまして、
はい、
東君はどんな感じでしたでしょうか。
はい、97年はですね、大学に入学した年でございますね。
デビューですね。
デビューかどうかわかんないですけど、まあ、そうですね、
はい、
大学入りまして、
うん、
まあ、高校時代は、まあ、今まで散々言ってきましたけど、
うん、
非常に地味な高校3年間だったんですけど、
す
ね、まあ、大学に入って、まあ、それが、こう、急に派手になるかって言ったらそうでもないんですけど、
うん、
まあ、でも、その、大学入ってからですね、まあ、バンド活動を始めまして。
これは前々からバンドはもう大学入ったらやるぜ、みたいな感じのことを、
うん。そうですね。やりたいと思ってたんですよ。
なるほど。
で、まあ、そのバンドサークル
に、うん、
入って、
うん、
で実際にいろいろバンドドラムを叩いてたんですけど、
うん、
まあ、やり始めたんですけど、
ドラムになった理由っていうのは、
うん、ドラムはね、まあ、なんでドラムかっていうのはまあこうはっきりした理由はないんだけど、
それはすごいよね。
まあ、でもドラム、まあ、あの楽しそうだなっていうのは漠然とした理由ですけどが一つと、ドラムがね、なんか、まあ、自分がドラム叩けるだろうっていう全く根拠のない自信があったんですよ。
結構一番とっつきにくいというか、
うん、
そんなところじゃない、
あ、そう、
なんかみんなの考え方からして、でもバンドやるっていうことになったらやっぱギターだとか、
うん、
ギターが嫌だったらベースだとか、そっち方面をやりたいっていう人
もいる。まあそうだね、うん、ボーカルとかギターとか、
でそこでドラムができるだろうっていう予想で、
うん、そうそうそう。まあやってみたら、まあ、できたんですよ。なんとなく。
ほう、
まあでもなんか、でも元々こう曲というか音楽を聴いた時に、
うん、
まあ、メロディーとかももちろん聴くんだけど、結構リズムに元々興味があったっていうか、リズムに耳がこう行きがちだったんですよ、
は
い、
なるほどね、
なんか元々興味があったっていうか、
うん、
まあ、やってみたらできたんで。
なんか自慢っぽく聞こえるんですけど ね、
やってみたらできちゃったんで。
ちょっとなんかね、
まあこれもちょっと一つの才能かな、
うん、ちょっとイラってきました
よ。こんな感じで、
はい、最初にやった曲とかは、
あ、最初はですね、まあ、あの最初サークル、バンドサークルって入ると、
うん、
あの新人ライブっていうの、何月かな、夏
6月とか、
ね、6月ぐらいかな、ね、夏前ぐらいか、うん、6月ぐらいとかにやるんだけど、まあ、やっぱドラムやるやつって全然いないんですよ。
そうだね。
だから、結構、ドラム叩きますって言うと、まあ結構声かけられて、
うん、
3つぐらいバンド掛け持ちで
や
ったんですけど。
いきなり初心者が3つもバンド掛け持ちで。
そうそうそうそう。叩
きまくって。
叩きまくって。で、当時はね、まあ、そのサークルの先輩に一つ誘われて、声優会っていう、バンドあったんですけど、
はい、
に誘われて、
ね、
その声優会っていうのはね、あのね、カーネーションってバンドの、
はいはいはい、
ボーカルの直江さんが昔やってたバンドで、 政府会
がね、あれね。
それに、うん、それにちなんでつけたって。ああ。ちょっちゃんとこう由来のある。
あ、そうなんだね。
由緒ある名前なん
で。まんま、その、
立憲政府会の、そういう、あ、政治的な、
そういうところ。
意味じゃなくて。
うん。
そうなんですよ。
かと思ってました。
そうそうそう。思われがちなんですけど、実はこう、ポップミュージック的にこう、由来のある名前だったりするんですけど、まあそれは余談、ね、余談ですが、
はい。
そのバンドに誘われて、
うん、
で、ね、ニューオーダーと、
ニューオーダー、うん、
トッド・ラングレンと、
うん、
なんだっけな、ティーンエイジ・ファンクラブと、
うん、みんなが持ち寄ってるって感じがすごい伝わってくるんですけど。
あと、スマップの青い稲妻っていう、ね。持ち寄ってるようでいて曲を決めてるのは、あのほぼ一人の先輩が。
あ
まあ、あのね、あの、殿下もよくご存知の。
はい、今ね、一緒にバンドをやってる人
なんですよ ね, すよね、
その
方なんですけど、
はい、
そう、そんなことをやったりとかですね、あとは、まあ、今、某有名、有名っていうか、一部で、某、
そうですね、一部でアンダーグラウンド界の機種とまで言われたりとか、したりとかしている。
ね、阿佐ヶ谷とか高円寺近辺で割と有名な某インストバンドの人と一緒に、グリーンでバスケットケースをやったりとかね。
それが意外だよね。
初々しい、
うん、
バスケットケース結構やっぱパンクの曲だから、
うん、
テンポ早いんですよ、
うん、
でも叩きドラム始めたばっかりだから、
う
ん、あんまり早く叩けないんだけど、その、まあ、ボーカルの彼にもっとテンポ早くしてと冷たく言われたり
つらって、うん、
そんな感じのことをしてましたね。
なるほどね。
オアシスとかもやったかな。
ああ、当時はね、
当時は、ええ、そんな感じで、まあでもね、すごい楽しかったですね。バンドやり始めのこう初期衝動感っていうかね、こう自分がこうリズムを刻んでるっていう、それに合わせてみんなが演奏してるっていう、この高揚感はね、すごいむちゃくちゃもうやっぱり楽しかったですね。
てかそんだけバンド掛け持ちしてたってことは、もう周りのやつの中で一番なんか練習をしてたってことになるよね。
まあそうだね。まあでもドラムはなんかね、基本的に家で練習することってほとんどないんですよ。
確かにね。
曲の構成ぐらいをなんかちょっと紙にメモって、
うん、
A メロ、B メロ、サビとかメモって、その紙を持ってスタジオに行って、でまあ大体こんな感じかって叩くぐらいの感じなんで、トータル練習量は全然少なくて済むんですけど。
はい。
はい。
うん、
そんな感じでしょうか。
なるほど。
はい。
はい、
その頃殿下は、
はい、まあこういうふうにね、同い年の東くんが大学生になっているのを尻目に、私夢は、見事に大学に落ちまして、浪人生活に入るわけでございますね。
なるほど。
はい。で、まあ浪人なんですけど、よゼミの寮に入るんですよ。
広島の、
はい、広島市の駅の裏にですね、
うん、
代々木ゼミナールがあって、そのすぐ隣に併設されている代々木ゼミナール寮っていうのがあるんですね。で、まあ塾の寮としてはすごいよくできてて、
うん、
ちゃんとワンルームのマンションみたいな感じで、
うん、
で1階に食堂があって、毎朝晩の飯が出てくるっていうような感じのやつだもんね。
相部屋とかじゃないんだね、じゃあ。
うん、全然相部屋とかじゃないね。相部屋だったら勉強がちょっとやりにくいからね。うん、まあ、俺はそれまで広島の高校通ってて、広島で姉と一緒に住んでたんだけど、うん、もうちょっと姉と一緒の生活が辛くなって。
ああ、まあね。
うん、
まだ思春期ですからね。
そう。で、親に申し訳ないんだけども、うん、どうか俺をちょっと一人で寮とかに入れさせてくれと。
ああ、頼んだんだ。
うん、頼んだんです。まあ、主な理由は一人暮らしがしたかった。
ああ、なるほど。
うん。まあ、寮でもいいから、
うん、
一人暮らしがしたかったっていうね。そういうふうに夜ゼミの寮に入ったわけでございますがね。まあ、授業はほとんど ほとんどっていうほどでもないけど、真面目には出てなかった
ですね。
毎朝
余裕ですね。
そう、カードをこう通す
ん
ですよ。でそれで出席みたいな形になってるんですけど、まず 朝9時ぐらいにそのカードをピッて通したら、うん、そのまま学校出て、うん、広島の街の
中に繰り出して、
繰り出して、で寮には寮は寮母さんがいるから、うん、帰ったらもう怒られちゃうんですよ。何やってんの的な感じになって、ね、体調でも悪いのみたいな感じになるんで、外に出ていくしかないんですね。
なるほど。
で結局何やってたかっていうと、まあ朝の9時に放り出されるわけで、
放り出されるっていうか、まあ自分の
意思で自分で出ていくんだけど出て行って、まあ自転車を当時ちゃんと持ってたから、自転車で広島の本通りの方までダーッと行くんですよ、うん、そしたら10時ぐらいに大体なるんで、
あ、ちょっと離れてるんだ。
結構、うん、まあそんなに多分自転車で 2,30 分もかかんないぐらいなんだけど、そんぐらいのところなんですけど、本通りの方に出て行って10時になったら、ゲームセンターが開くんで、ゲームセンターに入って、当時あのバーチャファイターの3が出ていまして、でそれをちょっとやってたりとかして、
うん、
で、まあ、すっごい上手くなって、
勉強はともかくとして、
すっごい、
バーチャファイター3はもうすごいぞと。
うん、上手くなって、で、まあ、バーチャファイター2の頃からあったんですけど、まあ、すっごい上手い人はリングネームを持って、なんか大会とかに出て、みたいなやつをやってたんですけど、まあ、私もその例に漏れず、リングネームを持ち、
うん、
大会に出たりとか。
リングネームどんな、
あのね、
リングネーム、
風雲こんにちは丸、
こんにちは丸
っていうリングネームで、これは元があって、
うん、
あの吉田選手が映るんですで、
うん、
こけしの彼がいるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、あれが風雲こんにちは丸だとかっていうシーンがあるんですよ、うん、あれから撮りましたで名乗って、そう、なんかゲームセンターのノートとかに風雲こんにちはゲストが書いたりとかすごい恥ずかしいんですけど今話しててい
やでもね、当時はもう結構ちょっとした有名人なんじゃないですか、うん、
街で、
そのシーンでは
街で、あ、風雲こんにちは丸さんですよねって言ったことが一回ありましたあ、どうも、
それはもうね、自尊心がすごいことになるじゃないですか、
ね、恥ずかしいですけどね今思うとね。
いや、うん、当時はね、俺ちょっと有名やんみたいな。
そうそうそうそう、
ね、
まあそんな感じのねゲームセンターに行ったり、当時ようやく音楽聴く活動を本格化していって、実は夜ゼミの寮にはやっぱ勉強の妨げになるからテレビを持ち込み禁止っていう風になってたんですよ、
はいはい
はい、なんでまあもう CD 聴くしかねえよということで、 CD や中古 CD 屋巡りをしていました。広島の
CD は OK なんだ。
うん、 CD は OK、 まあ勉強のね足しになるかなということで、だからコンポみたいなの持ってって、
うん、
その買って帰った CD を聞いてという感じのことをやってましたね。
なるほど。
であといろいろ話が続くんですけど、まあ、さっき言ったようにテレビはないけど CD コンポはある
ん
ですけど、
う
ん、でもやっぱゲームもやりたかったんですよね当時、うん、でもテレビは持ち込めないしっていうことで、ちょっとゲーム雑誌を読んで、うん、ちょっとその気を紛らわせていたら、飯野健二っていたじゃないですか、
はい、いましたね、
ワープ、
はいはいはい、
ゲームクリエイターの
化け物っぽい感じの方ですよね、風貌が、
うん、マツコデラックスみたいな実は飯野健二は今マツコデラックスになってるんじゃないかっていう
ゲームクリエイターをやめてね、
マツコデラックスに可憐に転身した
転身したんじゃないか
じゃないかっていうような感じの
風貌、その雰囲気の方ですよね、
長髪のね、
こう巨漢というか
ね、すごいいつも髪が油切ってたような覚えがあるんですけど、
ね、
生え際がちょっとなんか変な感じだった感じ、
ああ、なんかこう ロン毛で
真ん中でこう分けた、
首がすごいなんか太かったよね、
太かったね。いやー、でその人が97年の7月ぐらい、夏ぐらいだよね、
うん、
にまあリアルサウンドシリーズっていうのを立ち上げるんですよ。 リアルサウンド風のリグレットっていう、はい、ゲームを出して、それがですね、はい、あのね、音だけのゲーム、
音だけ
なんですよ。
ということは、もう画面には一切何も、
あの真っ暗、
何にも映んない
なんですよ、うん、で、もう音を聞くだけ、うん、でゲーム自体はアドベンチャーゲームで、うんうんうん、まあ、話がこう進んでいって、途中で分岐点があってキンキラリンって音がして、うん、で、まあ、2つか3つぐらいの選択肢の中から選ぶみたいな感じで話が進んでいくっていうような非常に単純なゲームなんですけれども、こちらがですね、結構ね、いろいろ豪華なんですよ。音楽は鈴木圭一、
お、
うん、脚本は坂本裕二、
はい、
この人はセカチュウでしたっけね、だったような気がするんですけどね。
テレビドラマとかもいろいろやってるよね、うん、あ、そう、東京ラブストーリーとか ね、
東京ラブストーリーだ。いやー、ちょっときつい、きつい
最有機、
あ、なるほど、
ラストクリスマス、
セカチュウは全然関係、あ、あったあったあった、セカチュウ、うん、セカチュウの映画版とかね、うん、やってた人ですね、みたいな人がやってて、うん、でエンディングテーマは矢野
亜希子、
一つだけ、
一つだけ、うん、このね、いや、この曲すごい好きなんですけど、
うん、
このゲームのテーマ曲だったんだね。
そうなんですよ、
初めて知りました。
結構ライブでもね、バンバンやってるんですよね。あれ聞いてる人は、あの、リアルサウンド風のリグレットのテーマソングだってことはみんな、うん、知らないでしょうね
知らないでしょうね
多分ね、はい、であと声の出演なんですけど、
はい、
柏原隆と、うん、あと菅野美穂、それから篠原涼子、
豪華ですね。
それから前田愛っていうね、まあ、未だに名前を聞く人たちですよね。このゲームがきっかけで柏原隆と菅野美穂が付き合い始めたみたいな、
そうなんだ、
あったりしたという噂もあったりしました。はい、
実際やってみてどうだったですか。
うん、そう、で、あの、実家に置いていた、うん、あのセガサターンを、
うん、
あの寮まで持って行って、うん、でそれをコンポの方につないで、
う
ん、音だけでこう、
そうかそうか、うん、テレビは寮には持ち込めない
から、ね、持ち込めないから、うん、
音だけ
コンポから流れるそのあれでゲームしたんですけど、
はいはい、
あのね、たるい
たるい
たるいんすよ。
延々こう喋ってるわけですか。
うん。
柏原隆とか。
そうそうそうそう。
菅野美穂は。
長いんですよね。で、
ただ聞いてるだけの時間が
ずっと。
ずっと。
で、コントローラーこうずっと握りしめている。とりあえず。ゲームやってるんだぞっていう感じ。
ああ、なるほど。
その、コントローラー使うのは、あの、キンキロリーンって鳴った時の、多分10分に1回ぐらいだよ、それ。
ああ、
うん。
選択肢が。
選択肢が出た時に、ようやく右か左かを押して、A ボタンを押すみたいな、そんだけなんだね。なんだけど、もうね、
たるいですね。
たるいんですよ。でもね、あの、結構、最後の方に、話がどんどん進んでいくと、最後の方にね、まあ、前編音楽は鈴木圭一がやってるんだけど、うん、鈴木圭一が歌う曲が出てくるんですよ。
なるほど、
あれにはね、度肝を抜かれましたね、うん、びっくりしますよね。それが鈴木圭一との初めての対面だった、対面というか、
なるほど、ね、
初めて鈴木圭一の曲を聴いたりしたところなんだよね。あのマザーとかあんまやってなかったんですよ。なんでびっくりしましたよ、あの歌。
どんな感じだろ
う。1777の177って言うんですよ。鈴木圭一の声で。
突然。
うん。結構ね、それまで結構シリアスな感じで、前が菅野美穂か、なんか電話かなんかで、こう、私、なんとか君のことが好きみたいなことを言った後に、1777177って言うんですね。
177っていうのは、
多分天気予報じゃない。
あ、そうか。
多分。
なんか天気予報のこうダイヤルをするシーンがあって。
あったのかどうか忘れたけど、まあとにかくそういう天気を見るみたいな、そんな感じの、聞いてみるみたいな感じの 話だったんじゃないかな。
1777。
衝撃でしたよ。
そのまんまやんっていう感じですけどね。
うん。うん、びっくりしました、あれは。
なるほど。
はい。そういうようなね、まあ、良くも悪くも、思い出に残る。
初めて鈴木刑事と対面して、
はい。対面しましたね。
なんじゃこりゃと。
なりましたね。だから、その後しばらくはムーンライダースとか買わなかった。結局ムーンライダースを本当に買って聞いたのは大学も後半ぐらいになった時でしたね。
それが今やね、仕方ない聞いてみたみたいな。仕方ない聞いてみた。よくわかんないですけどね。うん、
ね。でその後ハチミツパイを聞いてね、ガーンと来て、
ガーンと来るよね、
ガーンと来ましたね。
ハチミツパイはね、
いやー最高ですよね。
まあそうですね。
もうそんな話まで行っちゃうとちょっと広がりすぎるんで、まあそんな感じでリアルサウンドのゲームをちょっとやったりとか、はい、していたような時でしたね。はい。まあこれが私の浪人生活ということで、まあ勉強はあんまり真面目にはしてなかったですね。
なるほど。
一応、もしで、
うん、
あの、何位だっけ、結局5位とか取ったことがあるんです。
全国、
全国5位。
マジで。
なんか大学を限定したなんとか大模試とかあるじゃん。
あ、はいはい、
あれでその目標の学校の模試で、うん、なんか5位だったかな、6位か7位か5位か、
まあ、1桁
台を記録したんですよ。
すごいじゃないですか。
のでもう油断しまくってて。
ああなるほど。
そうそうそう、
もういけるじゃん、
もういけるいけるいけるみたいな感じでやってたんです。なんで俺落ちちゃったんだろうなみたいな感じの。
ああ。
で、過ごした。
なるほどね。
そういう感じですね。
ちょっと勉強についてはちょっと調子に
乗ってる感じ。
乗ってる感じ。
うん、
まあでも結果それで受かってるわけですから
ね。まあね、よかったよかったってことですよ。
ねえ。
うん。
なるほど。
はい、そんな感じでございます。
はい。
はい。ダシラジオ。